山ゲーム語り第11回です。
はい。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、第11回、はい、今回、まあ、本編の方は、サッカーについて、前回募集しまして、はいはい、メールとかもいただきましたんで、まあ、もしかしたらですね、長くなるんで、また前み、RPG の時みたいに、ちょっと、同じテーマが、ですね、
後編。
中編
そんなに
まあ、わかんないけど。ね。でも、それぐらいの感じかもしれないですね。
は
い、
うん。
あの、最後の配信がワールドカップに間に合うといいね。
あはそんなにそんなに
あ、ワールドカップいつからやるんだっけ、
わかんない。今見ようと思って。
うん。
いつ ?30 とか。
あ、もう、6月末か。なら間に合うけど。な、6月頭とかに始まると。
6月の11。
いや、危ないじゃん。結構危ないよ。
11だ。
結構危ないですね。まあまあ、それまでには間に合うと思いますが。はい。はい、という感じで、サッカーについて話すんですが、
はい、
その前に、まあ、いつも通り、最近の僕ら、やりますが、
ね、
どっちから行きますか、
どっちでもいいです。
じゃあ僕が、
はい、はい。
昨日ですね、かなりタイムリー。
最近だね。
最近です、
ね。最近だね。
昨日ですね。昨日、ちょっと仕事が早く終わったので、ゲーセンに行こう誘われて、ゲーセンに行ったんですよ。
うん、
イニシャル D のレースゲーム。
はあはあ、
やりに行った
ん
です、
うん、
それはいいんだ、
うん、
まあ、いつも通り普通のレースゲーなんで、
うん、
俺レースゲー下手だなと思いながらやったぐらい86押せと思いながらやったぐらいがいいんですけど、
はい、うん、
その後ですね、ダンスダンスレボリューションを久々にやったんですよ。ね、
うん、
ダンスダンスレボリューション好きなんですよ、
うん、
すげえ下手になってて、
うん、
何年ぶりだろう、多分ね4年ぶりぐらいにやったんだけど、
そうなん、
うん、ノーマルモード必死でクリアみたいな感じで
え、わかんない、俺あんまやったことないわ。でも
ダンスダンスレボリューション、
うん、ダンスダンスレボリューションってさ、
うん、
すごい人がたまにいるけど、
あ、いるいる。
でもあれって何、
どんな足の拍拍してるのかよくわからない
ですよ。そう
ロナウジーニョのフェイントみたいなやつでしょ。
あれって何、普通にさ上半身とか踊りながらでもできるステップとかじゃないの。
いやもうね、あ、もうなんか、ね、普通はできるよ。普通のはそういうこうステップ踏みながら、
はいはいはい、
なんかノリノリでやってるとできるよみたいなできるけど、なんかレベル上がると
そう、
この矢印をどう踏んだらいいのかを理解するのにまず時間がかかってもう無理みたいな。
しかもさ、すごいのは伝わってくるんだけど、かっこよくない。
かっこよく踊れるのは多分そのそれよりちょっと前ぐらいのレベル。
あ、レベルなのね。まあそこまで来る。
あそこまで行くともうゲームだよ。てかもうどうしようともシューティングのレベルだ。敵が来たので撃ち落としますみたいな。
すごいんだよ。たまにくるっと回ったりするんだけど、くるっていうか回りながら踏んでったりするんだけど。それがあんまかっこよくないんです
よ。あれだよ。だって必死だもん。
そう。多分ね。そう。
も
う
だから。ダンスを楽しむ余裕はないよ。
ダンスじゃない。あそこまで
来ると、ね、うん。うん。そう。
そうかそうか。なんか普通のレベルだったらできるんだ、
ね。そう、多分、
ね、
うん。ですね。久々にやって、ね、そう、足痛くなって。
ゲーセンでゲームってやんないね、最近。
ね、やんないね。
くれ、なんと UFO キャッチャーやるぐらいじゃない。
ああ、そうね、うん。UFO キャッチャーはやるな。
そんぐらいだ、俺。
うん。
見て、ゲーセン入ったら UFO キャッチャーなんかいいのないかなって見て。
うん。
それで終わり。
そうだね。
うん。
あとね、野球版のゲームがあるの。
へぇ、何普通に球投げたりするの。
いや、違う、野球版なの。野球版。
だから、カチャってや
って
。
あ、そうそうそう。
転がってって。
フォークボールとか言ってボール消すのが。
消すんでしょ。
何回までみたいな制限があった。
消えるもんな、ね、フォークじゃないっしょ。
それがね、でっかいのがあるのよ、ゲーセンで。
へ、う、ぇ、ん、それ楽しそうじゃん。
要は、俺が投げてて、ガクが打ってたとしたら、うんうん、まあ、スリアと取ったら交代するじゃん、うん、と中の番が回るの、
へえ、
うん、つって
すごいね。
で反対側だから、うん、にいるから、うん、相手がどうやってるか見えないとか、
うん、ああ懐かしい、やったもんね、うん、俺小学生ぐらいの時よくやってたの。
あの頃ね、
兄と、
うん、大体の家に野球盤があったからね。
カーブとか、
そうそうそう、
なんか磁石が下で動く、
絶対バットが届かない時にボールがいっちゃうから、
そうそうそう、
カーブ投げられたら終わる。
面白かったね。
カーブは何回までみたいな制限かけない
と。もうね、ずっとカーブだから打てない、ね、
打てないから
見逃せばいいのか。
まあそうそう、うん、そうだけど、
そうか、
まあそうやってゲームセンターに行って、うん、 イニシャル D やって、うん、あとね、うん、あれですよ、まあ、やんなかったんですけど、うん、ストリートファイター4があったんで、
あ、はいはいはい、やって
やろうかなと思ったんだけど、
対戦しちゃえば
全部埋まってたから。
あ、そうなの。
あとね、あ、スーパーストリートファイターじゃなくてストリートファイター4だから、うん、ゲームセンターにあんのはまだ。
あ、ちょっと違う
の。俺がいつも使ってる、
うん、
ジュリーがいない。ジュリーって新キャラなの。スーパーストリートファイター4で増えたキャラはいないから、ゲーセンのはいないから、やんなかったけど、なんか見てても、うん、勝てる気がしなかったから。
いや、まあね、ゲーセンでやってる。
だって俺、昇竜拳ちゃんと出せないもん。ノリでしか出せないから。ガチャガチャってやったらこう出るみたいな。
しかもあの、レバーでやるの難しくない？
難しい。
わかんない
けど。いや、あれ、どうなんだろう。レバーでやってる人は多分、レバーじゃないと出せないんだよ。だってよくほら、あの、ゲーム用のさ、ゲーム機用のジョイスティック売ってるね。ってことは、
そうか、
そっちじゃないと出せない。
なんか、シューティングとかさ、うん、レバーでやらなきゃいけないでしょ。
あ、ゲーセン？
ゲーセンでは。うん、すごい難しくない？あれで動かすの。あれであのちっちゃい球をかわし続けるの
は、俺シューティングはレバーの方がいい。
やりやすい？
あの、ちょっと、その出っ張ってる、まあ、棒の先っぽに丸がついてるから、ちょいちょいって動かせるね。そうそう、ドドンパチとか逆にコントローラーでやるとできないかな。
あれすごすぎる人だって、なんか弾が
自分が弾を見えなくなる敵の弾見えなくなるから自分打たないみたいな俺はね、俺は他の人はすごいじゃん、自分で打ちながら避けまくって当てたりするけど、
うん、無理無理、俺シューティング
必死に避けてる。
絶対シューティングでなんと全クリしたことないもう一面クリアすれば俺にとっては全クリ。
全クリ。
そう。
100円分の無駄取ったみたいな。そうそうそう
そうに匹敵するぐらい。
まあ確かに。うん、確かに。楽しみはいいんですよ。
そうっすよね。はい。
まあそんなゲームセンターに行ってきました。
はい。
ヤスです。
そうか。
はい。
ね、俺はね、
はい、
そう、最近さ、ショックなお知らせがさ、またあってさ。
おう。何ですか？
最近っていうか、あれだね、先週の、
はい。
土曜かな？日曜かな？
先週の土曜。
日曜。
日曜。
うん。
何日ですか？14日？
うん。
5月の14日。はい。
そう、そうそうそうそう、そう。に、
15か。はい。
15か。
うん。
なんか、重大発表が竹豊さんからあり、
もう
記者会見しちゃってさ。
また？
また。すいませんね。
はい。どうぞ。
あのね、だから骨折してて、
うん、
まあ、ダービーにはビクトアルピタで復帰みたいな。
ああ、そうだね。言ってたよね。
話だったのに、
うん。
やっぱ間に合わなそうなので、
あ、そうなん
だ。ダービー断念になっちゃったんだよね。
あ、
超ショック。
ビクトアルピサね、三冠も狙えるんじゃないかって言われてるの、
ね、言われてたけど ね、まあ事実上微妙かもしれないけど、
まあまあまあ、
ね、強い馬がいっぱい出てきた
からね。
そうね、
はい、
なので超ショックですねっていう格です。ほんと毎週競馬見てたんだけどさ、
うん、
もう豊かが出てない競馬は見る気がしないんだよね。とか言って競馬ファンに申し訳ないけど、俺からすればね、
うん、
ほんと毎週豊かの騎乗馬だけチェックしたから。
よっぽどだよね、うん、本当に好きだよね、でも、
うん
うん、
もう豊か以外見えないの。本当に申し訳ないけど、
まあまあまあまあまあまあまあまあ、
うん、そんな感じの額です。だからちょっと暗いです、はい、今。
まあ、あの、ビクトアルピサが、ネオユニバース3区、うん、ネオユニバースもダービー良かったん
ですよ、ね。そうね。サスキダービー勝ったからね。
そうですね。うん、で、今回あの、ダービーは、戦国ダービーですよね。
あ
の、
あ、すごいいいメンバーが揃
った、ね。サツキ賞が終わった時には、ビクトアルピサで決まりかと。うん、まあ、もしくは行っても、あの、サツキ上位組の逆転があるかどうか。あと、2歳チャンピオン、ローズキングダムが来るのかどうかみたいな話だったのが、うん、ここに来て、
でもまあ、そうだね。
NHK マイルカップ、うん、青葉賞、あとプリンシパルステークスという、うん、あの、ダービーに向けてのステップレース。そこで勝ったり、まあ、勝って賞金を増やしたり、
うん、
まあ、3着以内に入ったら、優先出走権がもらえるとか、そういうレースがいくつかあるんですけど、うん、そういうところから出てきた、まだあのビクトアルピサと勝負付けがしてない、
ね、
戦ってこなかった馬たちっていうのがね、
うん、
いい馬がねいっぱいいますからね。
ペルーサがやばい。
ペルーサはやばいね。ペルーサって誰なの？
ノリ。
お父さん。
あ、お父さんか。
横山ノリ
が乗ってる。
最近ね、うん、あの横山
ノリノリだから。
ノリだけにノリノリですけれども、俺がつまんなみたいだろ。
なんでノリだけにね。自分で言っといて何？
あ、すいません。
そうなんだよ。ノリね。でもペルーサーって若葉ステークスも勝ってるんです、うん、
でもダービーには行か
ダービーかそう皐月賞には行かずしかもその時ヒルノダムールに普通に勝ったの。
おヒルノダムールは皐月賞で2着に入った馬ですね、
うん、そうそうそう突っ込んできた
差し味としてはあのダービーもしかしたら逆転あるかもっていう馬ですね。そうそうそうそう
だからさヒルノもいるじゃないですか、
はい、
ヒルノダムー ル, ム ー, ルビクトワルピサペルーサ、
はい、
あとはルーラーシップと
そうです、ね、
あとはダノンシャンティ、
はい、でビクトワルピサがネオユニバース3区で、
うん、
でペルーサがゼンノロブロイ、
うん、あロブロイなの、
はい、の3区ですね。で、ルーラーシップはキングカメハメハでお母さんエアグループですね。
そう
ね。でダノンシャンティがダノンシャンティが
誰
あ富士奇跡、うん、ダノンシャンティは富士奇跡
すごいよね。
ですね。
俺らが見始めてからのみんな、
うん、だからこの、まあ、富士奇跡はちょっと2400走る前にいなくなってしまったんで分かんないですけど、うん、距離適性としてはダービーがぴったりみたいな馬たちも結構多いので、うん、まあ楽しみですね、はい、
そう。ただ今までね青葉賞から勝ってねダービー勝った馬がいないんですよ。
うん
うん、
今まではね。
そう、今まではだからペルーサでも強いからね、うん、ちょっとね。でもここでね、なんつうのビクトアルピサにあんま勝ってほしくないの
まあね、サツキ賞ダービー菊花賞っていうのが三冠レースと呼ばれてて、今まで三冠を取った馬ってい
う
のはそうそういないんだけれども、うん、確かにビクトアルピサ豊かから乗り換わりで今ジョッキーね変わってますけど、岩田さんが乗ってますけど、皐月賞勝ってダービー勝って菊花賞を下ろされて豊かっていうのはさすがにね
絶対ない
ないと思いますね。
そうだからまあ勝ってほしいけど勝っちゃうとちょっとやな分かるかな
分かるよ分かる分かる
そうなんだよ。
なるほどね。
そうだからまあね豊か頑張って戻ってきてね、
うん、
まあよく本当にあれだ
まあでも無理してそうだね無理していくよりは、うんいいと思います、ね。
英断でしょ。
うん。いやしっかりそこら辺ちゃんと意識してスポーツマンとして決心したんだろうなと思いますよ。
さすがだよね。
はい。そう思います。そんないいですか。
そんな額。そんないいっす。そんな額です。
はい。また競馬の話で長くなります。
すいませんでした。
すいませんでした。一応これでも続くと思います。
まあね。
何かあるたんびに競馬の話は出ます。
そうごめんなさい。
僕たち競馬が好きなので。
そうですよね。はい。
っていう感じです、ね。
はい。
じゃあ早速本編の方に行きましょうか。
はい。
はい。でまあ今回サッカーの話ということで、
はい、
まず先日日本代表ワールドカップ
そうっすね、
メンバー決定したので一応紹介していこうかなと思います。うんうん、
サプライズがあると言われていたんでしょ。
はい、なかった。はい。一応じゃあゴールキーパー、後ろの方から行きましょう。はいはい、ゴールキーパー川口義勝、彼が一応サプライズ。
うん、だろうね。
ですね。ここのところスタメンも外れていたので、ジュビロから。うん、まあ、負傷してたと、療養中だったので。
うん、でもね、
まあ、そんなにね、うん、今までどんだけ出てたんだみたいな。
本当、カズだと思った。
俺も、カズがゴンだと思った。もしくは、中田秀俊の復帰かと思った。
あそれいいね。
それいいよ、
うん。
かっこいいしさ。
それはかっこさも関係、うん、
もしくは、フォワード、マサトみたいな。
誰
キック力半端ないみたいな。
あ、マサトね。そっち、
うん、とかね。
むしろもうじゃああれだよ。
ボールが割れるみたいな。
ミッドフィールダー豊かにしちゃえばいいんだよ。
なんだよ。
はい、すみません。はい。
で、まあ、川口、
うん、
で、ゴールキー、一応こっちは正ゴールキーパーなんですかね。
うん、そうですね。
楢崎、
うん。
うん。グランパスの楢崎、うん。で、第三ゴール、まあ、第三ゴールキーパーが吉勝なのかこうしなのか分かりませんけど、フロンターレの川島。
うん。
川島もね、若手のゴールキーパーではかなりいいゴールキーパーだと思うので、
う
ね
うん、
このワールドカップをいけけんにっていうのもありますけどね、うん。まあ、もしかしたら出場チャンスもあるかもしれないので、うん、頑張ってほしいですね。で、ディフェンダーに入ります、うん。ディフェンダー。これはキャプテンですかね、中澤。キャプテン、
うん、
まあ、中澤かトゥーリオかですけども、
中澤
ですね、うん。で、まあ、そのトゥーリオ。
うん、
グランパスにね、レッズから移籍しましたけれども、
トーリオ、
はい、うん、田中マルクス・トーリオさんです。
トーリオ
さんです。トーリオさん。は
い、でロピスを思い出すね。
あれ、はい、ロピス・ワグナーで、
そうそう、はい、
ラモス・ルイ・アマイ。で、はい、ここからまたディフェンダー続きますが、うん、ジュビロのコマノ、
コマノね、
アントラーズの岩政、はい、うん、FC 東京、コンノ、
うん、
で、まあ、こちらも FC 東京、長友、
うん、
で、最近、移籍がね、発表されました。うん、 アントラスの内田、ここまでディフェンダーが7人登録ですね、
うんうん、
で、ここから日本が誇る黄金の中盤と呼ばれる人たち
本当最近そんなでもないよね、まあ、
どうも、はい、馴染みのある名前が続きます
ね、はい、そうだよね、
横浜 F マリノス中村俊輔、はいはい、日本にね、うん、今シーズンから帰ってきましたけれども、ね、でまたこちらも日本に帰ってきました、うん、稲本、フロンターレの稲本、
うん、稲本超好き、
あそうなの、
うん、
なんで
可愛くない、
可愛いこの人ね、ロンドンでね、俺、うん、あ日本料理屋でね、
あった
見かけたけどね、うん、普通にカツ丼食ってたよ、
あ本当、
うん、ロンドンのね日本料理屋のカツ丼高いんだよ、1500円ぐらいすんの
量
はあんまないんだけど、
うーん、
まあ、でも美味しかった
けど、ね、稲本いいね、
稲本、うん、で、ガンバ大阪遠藤康人、
うんうんうん、
遠藤さんとこの、
うん、遠藤
ね、遠藤三兄弟ですね、
うん、
ここね、お兄ちゃんもね、うんうんうん、昔マリノス住んでましたけれども、うんうんうんうん、でフロンターレ中村健吾、
健吾ね、
はい、うん、中村健吾ってあれなんだよね、あの女子日本代表 のミッドフィルダーの澤穂希の後輩なんだよね、
うん、
同じサッカーチームなんだよね、
澤穂希の夫なんだよねって
思った、夫じゃない、夫じゃないよ
すげえ組み合わせだと思ったけど、
あのなんかで澤が結果出してるのに、うん、中村健吾が結果出してない時に、うん、やべっち FC かなんかで、うん、怒られてた健吾もうちょっと頑張れよ。
サワに、
はい、サワに怒られ
る。すごいよね、サワ。
うん、サワいいよね。サワサプライズでサワ。
それサプライズだわ。うん、
で、続きましてグルノーブル松井大輔。
大輔今グルノーブル、
はい。グルノーブルですね。
なんか移籍しまくってないその人。
松井は移籍しまくって
る、ね。ルマンにでサンテ
チェンヌ。
からグルノーブル。いた気がしたらグルノーブルなん
で、うん。まあそれだけ需要があるんだろうね。で、次も、じゃあレッズですね。レッズにさ、うん、ジェフから移籍してますね。ちょっと前ですけども。阿部祐樹。まあ、ミッドフィルダー登録ですけど、はい、センターバックから何から、
うん、できるか、ね、
全部できるんで、
かっていうかさ、俺さ、この今野ってのもさ、
うん、今野もディフェンダー登録だけど、
ね、
ミッドフィルダーだよ、
ね、できるよね。
阿、う、部、ん、と今野は中盤の底ってイメージがあるけどね。
そうね。
うん、
もともとね。
はい、うん、で、ボルフスブルーグ、長谷部、
うん、
ドイツチャンピオンにさえ、もうね、なりましたけれども、一昨年か、
うん、
あれは
そうね、
うん、長谷部、
うん、
で最近ねいろいろ話題ですね、うん、モスクワのホンダ、チェスカモスクワホンダ、
そうね、
うん、話題
CM 出ちゃう、
CM、 まあ CM は、ね、いいと思うんだけど、
うん、いいよいいよ、うん、いいと思います、うん、
まあホンダ、あの両腕に腕時計を時計、あ腕時計をつけるっていうの
がそうなの、
うん、なんか、
なんか変えて
るポリシーらしいですよ、
変えてんのかな、
わかんない、
こっち5分早くしてこっちなんか正確な時間にして、
こっちがモスクワ時間でこっちは日本時間だったらいいけど、違うんじゃないかな、
う
ん、
違う、
腹時計かな分かんない、腹
時計ってなんだよ、はい、
で、続きまして、うん、あここまでがミッドフィルダーですね、うん、ミッドフィルダーは何、第1,2,3,4,5,6,7,8 人登録ですね、
はいはい、
でここからフォワードです、うん、グランパスの玉田、
うん、
玉田かっこいいよね見た目、
うん、
俺好きなんだけど、
かわいいんじゃない、
うん、玉田いい感じ、うん、ちょっともうちょっとタッパーがあったり、うん、身長があればいいのになと、
タッパー
身長があればいいのになと思います、ね、
うん、
で、ヴィッセル神戸大久保、
ああ、
はい、大久保もね外国行ってたもんね、で俺ねこの方がびっくりなんだよね、
何、いや、矢野、
矢野気象、
気象、
うん、アルビレックス新潟、
そうね、
いるか、
いらない
いるかっていうのも失礼だけど、そのなんだろう俺あんまり今まで代表で働いてるところ見たことないっていうか、
まあでもさ、
使い方がかわいそうすぎるような気がするけど、
このメンバーだとさ、
う
ん、そんな高い人が全くいないじゃん、
わかるんだけどね、
で他にいないんだよ、誰かいる、だってあれ
田原
なんてもうそんな、なんか
田原かっこいい、
うん、濃いよね、
湘南ベルマーレの田原ね、
うん、そうベルマーレにいんだ
今、ベルマーレすごいかっこいいんだよ、
うん、
ワイルドだし、
あと誰だったっけ、あのさ、うん、昔オランダ行ってた人、もうど忘れしち
ゃった。平山最近いいからね、でも、うん、頑張ってはいたけど、最後アピールして。
まあ一人入れたかったんだろう
けど、まあ、でもね、矢野気象の使い方って、あんまりこう、今までの代表の中でも、
うん、
とても背があるからさ、うん、スタメンで使うならいいのに、うん、もったいないじゃん。いつも後半から出てきてさ、うん、そこは逆にスピードのある背の低い人とかでいいんじゃないの、
うん、
っていう。
逆でいけばいいのにね。うん、
もう一人背が大きい人がいたら、マキは
マキね、どうしてんだろうね、今俺も思った、ね、あとあれだよ、あ、まあいい、あとで話せばいいね、これ落ちた人は、ね、はい、
あと
ん、
もういいですか、
いい、言っていいの、
はい、
っていうか俺的には、うん、なんつうの、高原がさ終わっちゃったのがさ、うん、ショックなんですよね、
あ 寿司ボンバー。
寿司ボンバーが。あの人は今何
あのオリバー・カーンの
虫
っ転事件をストップした。
そうそうそうそう。
マハダ・ビキアのセンタリングに高原っていう、アジアンホットラインですよ。
ハンブルガーでしょ。
ハンブルガー SV、アジアンホットライン。
なんかさ、あの頃の高原は、切れてたから、
うん、
なんか点を取ってくれる感じがして
た。ああ、そうね。うん、なんか列に入ってからちょっとなんか、
ダメだよ、
うん、制裁を書いてたような。だから最近出てないしね。
やっと日本のフォワード来たんじゃないのって思ってたけど、ね。最近いないもんね、うん、フォワードっぽいフォワードが。
うん。
だから、それを期待されてるのは矢野貴章かもしれないけど、
あ
でも、矢野貴章もフォワードっぽくないもんね。
うん、フォワードっぽくない、
うん。
ここから紹介する2人はですね、僕の中でフォワードっぽいんですけど、
うん、
清水エスパルスの岡崎代表に入りましたけど、ね、うん、まあ、あの前回の放送でも言いましたけど、あのごっつぁんゴールができる、うん、久々のフォワードだなと思ってるんで。
うん、でもなんか、もうすごいスタンダードなフォワードって感じじゃないでしょ。
うん。
セカンドトップ。あ、そうそうそう。イメージで、うん、まあ、得点感覚がある感じでしょ。
あの、こいつに任せれば大丈夫だっていうのは最近ない。ないね、
そう、うん。そういう人が出てくると全然違うんじゃないかな。
そうなってほしいのが最後に紹介します。うん、カターニャの森本、うん。彼は頑張ってるね。
うん、頑張ってるね。
あの、最初ベルディ入った時も、うん、まあ、最初、最年少か。
取ってたね。
でやってて、うん、まあ話題になってましたけど、うん、ちゃんと育ったなというか、うんうん。
そうだよね。一時期カターニャってから消えてたんだけど、
うん、ちゃんとね、うん。頑張ってたんだね、
やっぱり。この人しかも背高いでしょ、何気に。180あるんだよね、うん。なんかちっちゃい感じだけど、イメージとして。
なんかあの、ギュッて凝縮されてるというか、肉が。
そうね、う
ん。いい感じだと思います、ね。88年生まれ。若いですね。
若いよね。
22?
うん。
あ、でももう22か。へえ。で、監督が、
岡ちゃん。岡ちゃん、ブルーのメガネが似合ってるね。
うん。岡ちゃんね、うん、ワールドカップで参拝した監督がもう一回、
やれる
って。出てくるとかって、ラッキーでしかないよね。うん、っていう感じですね。
はい。
で、まあ、あの、今回、あの、お便りも募集していたんですけれども、うん、まあ、早速、最初ちょっと、あの、お便りを、読もうかなと思います、
はい。
で、最初にですね、ちょっとあの、見方の問題というか、サッカーの見方みたいなところなんですけども、ちょっとこれ、ガクさん読んでもらっていいですか？
はい。じゃあ紹介しますね。
はい。
こんばんは。
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 こんばんは。僕はバスケ部に所属していて、全くサッカーに興味ありません。
なんだって？スラムダンクか。
バスケって言ったらスラムダンク。まあいいや。一応サッカー大国と呼ばれる静岡県民なので、ちょっとくらいはサッカーをかじってみたいと思っています。
はい、
そうね、うん。そこでサッカーを見るときにどんな風に楽しんだらいいのか、ぜひ教えてください。
はい、
あとはこの選手の活躍に注目しろとか、
はい、
やっぱりエスパーの岡崎選手ですかね。よろしくお願いします。うん、受験生の M タンさんから。
受験生、
はい。いただきました。
ありがとうございます。
受験頑張ってください。
頑張ってください。
はい、
受験までまだ日はありますけど。
そうね。
半年ぐらいありますけど、うん、頑張ってください。
そうね。頑張って。
で、はい、まあ、サッカーの見方というか、
うん、
何がサッカー楽しいかっていうところね、うん、ちょっと最初に話してみようかなと思うんだけど、
うんうんうんうん、
最初ってさ、うん、まあ、あんま覚えてないけど、
うん、
キャプテン翼でね、サッカー見
始めたから、
やっぱりキャプテン翼って必殺技じゃん。
そうね。
子供心に炸裂する必殺技とかさ、ああ特にあのスカイラブハリケーンとかね、
うん、
ああいう意味のわからない技とかね。
スカイラブハリケーンって何なんだよ。そのネーミングセンスがまたね、素敵だ、ね。
かっこいいよね。
そう。
カミソリシュートとか、うん、で、まあそういうので入っていくわけですけども、うん、だんだん、まあ、そこから経て今みたいに、まあ、僕らもサッカーを見始めてもう何年ですか、うんうん、結構なりますよね。
なりますね。
J リーグ始まってからももう結構なりますから、
うんうんうん、
なりますけれども、今何をサッカーに求めてるんでしょうっていうところ。
はあは
あ、何が一番、その好きになるポイントというか、チームとか選手とか。
なんだろう。俺もサッカー中学校の時興味なかったの。
うん、
でも、そのね、中学校の同級生に、すごいサッカー好きな人がいて、
うん、
彼がめっちゃその話をしてくるんだよ。なんかワールドカップでバッチョがどうだとか、
あアメリカワールドカップ、
そうそうそう、またね、バッチョのなんとかがなんとかだったとか
何も言ってないよね。なんとか
しなきゃ、そうそうそう、すごいこと言ってくるんで、でなんかさ、ゴール集とかを見せられるのね。あ、そうしたらすげえって思って、うん、サッカーって面白いんだなって思ったんだよね。だからなんか 最初入りはそれかな。自分もすごいプレーを見て、
うん、
あ、こんなことできる人たちもいるんだとか、なんか純粋に感動して好きになった、うん、は
あ、最初はなんかあれかな、そういう意味ではその漫画とかさ、うん、あとゲームの中のサッカーじゃなくて、うん、リアルなサッカーを感じたのって、うん、今言ってたバッジオが、うん、アメリカワールドカップの最後決勝で、うん、PK を外して、うん、泣き崩れるシーンでさ、
う
ん、ニュースとかでも結構流れてたじゃん、
うん、
っていうのと、うん、あとはやっぱりあの日本代表がフランスワールドカップ、うん、あ、じゃあ、うん、そのアメリカワールドカップ目指した時、うん、ドーハの悲劇とかはやっぱりこうね、うん、あの身近なところにサッカーが来たっていうか、J リーグしか、まあ、J リーグはあったわけだけど、
ね、あれこそねよくやってたもんね、うん、ドーハね、
ドーハの悲劇とかね、うん、あの頃はもう本当にさ日本中がさ、うん、見てたしさ、フランスワールドカップ行く時なんてさ、うん、夜中なのにさ、うん、家の周りの家からもさ、うん、ゴール決まった瞬間にさ、うん、おーって声が出てたから、みんな見てんだなと思いながら、
そうなんだ、
うん、出ましたね、
うん、そうか、
はい、
でも確かにね、でも見始めたら、そういうのからきっかけでだんだんちょっと知っていくじゃん、サッカーを、うん、そうするとまたでもいろいろ深いから面白くな
る、ね、そうだね、
そのまあゴールを決めるゲームなんだけど、
うん、
なかなかねその野球とかよりは点数が入りにくいじゃないですか、うん、だからそのゴールを決めるまでのお互いの攻防とかが分かれば分かるほどまた面白かったりするよ ね、
そうね、うん
うん、
まあさっきお便りいただきました、うん、M タンさんバスケ部っていうことだったんで、うん、バスケで行くとさ、うん、今どこのチームにいるんだかは知らないけど、うん、NBA にさ、
うん、
なんだっけ、ちっちゃくて、アーバインじゃなくて。
ああ、アイバーソン。
アイバーソン。
アレン・アイバーソン。
アレン・アイバーソン。
うん、
アイバーソンが、うん、ドリブルで、うん、ちっちゃい体で、うん、大きな人たちの下をどんどん抜いてって、うん、シュートを決めたりするっていうようなことに、
うん、
もしそのかっこいいなと思ってたりとかするんであれば、うんうんうん、サッカーでもやっぱそのちっちゃい選手が、うん、まあね、この後多分紹介しますけれども、
うん、
メッシとか、
うんうんうん、
アルゼンチンの選手とかってもう大きくはない人が、
うん、
大きなディフェンダーの間をスルスル抜けてって点を決めるとか ね、 ね、
うん、
まあ、結構スポーツに共通するそういう、まあ、なんて言うんだろう、ファンが見ててエキサイトする ところだと思うんだけど、うんうん、っていうのはまあ、サッカーも共通だと思うので、うん、まずその辺からこう興味を持ってもらえると
そうね、
静岡にねいらっしゃるんであれば、うん、やっぱね、サッカー大国ですから、南葛ですよ、南葛
FC、南葛FC、
そう、静岡といえば南葛です。
南葛ってあんの、本当に
南葛市っていうのがあんのかな、
あ、へえへえとか知らないの、
知らない、
あ、ごめん、じゃあ南葛ですよって押すのおかしいじゃん、
でも南葛は静岡代表、
一応ね、
うん、静岡代表なんです、
うん、そうなんだ、でもあと純粋に、まあ、バスケの場合 手でもちろんあんだけね、うん、いろいろできるのもすごいんだけど、足でねボールをあんだけ器用に扱えるのを普通に見るだけでもねすげえなと思うよね、うん、
そうね、
そのテクニックすげえとか、うん、
確かに
面白いよね、
うん、先日とかも
そう、
ね、昔ブルズがさ、
うんうん、
3人で攻撃するフォーメーションを作ってたわけだけど、ピペンと、ジョーダンと、
うん、
まあ、あと1人誰がしたんだろう、クーコッチとかかな、
クーコッチ、
ね、ちょっと忘れたけど、あと誰かいたっけ、あの時ってブルズだってロッドマンは攻撃じゃないから、
そうね、クーコッチじゃない、
クーコッチとか、
クーコッチは渋いね、
渋い、俺好きなんだけど、
俺も
クロアチア代表としてオリンピックでも戦ってましたけど、
好きだね、
あ、まあちょっと今これバスケなんですけどね、
なんでクーコッチで盛り上がって
クーコッチね、渋くて好きだ、
ね、すごいよね、しかも何気にシュートうまい、
うまい、
すごいね、
うまいんだよ、うん、そうそう、外からのシュートピッピよりうまいと思う、
そうね、そうそう、
バスケはいいとかね、そういう3人で攻撃する戦術とかってのもあるわけだけど、うん、サッカーも
そういろいろある
から、ね、ある。前にさ、
うん、
日本にリバプールが来た時見に行ったじゃん。
ああ、全然違ったよね。
トヨタカップか。
リバプール。
すごかったよね。
どこだったっけ？
リバプールとサンパウロ？
パウロだったっけ？
シシーニョが出てた
時。そうそう、
サンパウロだ。
そう。まだシシーニョが、
ね。サンパウロだった、うん。あの時ね、上で、うん、結構上の方からね、私見てたけど。
すごいよね。
あのね、すぐにラインがスッて整列するっていうか、
あの
ウィニングイレブンやってるみたいな。
全然違うよね。しかも、ヨーロッパのサッカーと、そのね、
なんブラジルの
南米のサッカー全然違うよね。ヨーロッパのサッカーすごいもんね。上から見てると超綺麗なの。
整然
システムがもうなんか配置が
そう、
ね、すごいよね。
軍隊だよね。
そう、
イメージ。
軍隊までいかなくても。
なんていうの、ちゃんとしたルールに則って戦う。
全てが動いてる感じだけど。南米はすごいよね、逆
に。好き勝手にボール回してるんだけど、でもその整然と並んだディフェンスラインが突破されたりするんだよね。
どんどん崩されていくんだよね。なんかもう、お知らせだったもんね。うん、その試合は、リバプールが抑えまくってたもんね。まあ、調子悪かったっての
も。しかも、シシーニョがレアルに移籍する前で、シシーニョに一切ボールが回らないっていう。
ひどいよね。
嫌がらせじゃないかって思ってたんだけど。
シシーニョいい位置にいるんだけど、今みたいな。
絶対パス回んない。
一生懸命上がってるんですよ。
っていう一人足りない状況みたいな自分で自分の首を絞めてるサンパロなのにみたいな、
中で勝ったもん、
うん、勝ったね、すごかったね、うん、あれは本当上から見てるからってのもあるけど、うん、戦術の違いというか、うん、国民性の違いなのかもしれないけど、
すごいよね、うん、だそういうのも面白いよね、
面白いと思うね、
いろいろな戦術があってね、 それぞれのチームでね、
うん、Jリーグとかでもやっぱりマリノスとかって結構そういうところが強い気がするけど、うん、昔ねバンフォーレ対マリノスかなんか見た時に、うん、バンフォーレの藤田っていう選手がね、うん、ちっちゃいんだけど、うん、すげえドリブル うまかったのよ、でバンフォーレだったと思うんだけど、うん、バンフォーレじゃなかったかな、まあ、バンフォーレとちょっとしておこう、
うんうんうん、
あのね、ショートパスをすごくうまく、うん、あのフラッシュパスって、フラッシュパスって、
わかるよ、あのワンタッチで、
そう、ワンタッチでどんどんパスしていく感じ、うんうん、でどんどんそのマリノスの組織的な守備を崩壊させていくの、
うん、
で穴が開いたらドリブルで突破していってっていうのをやってて、うん、でまあ結局最終的にはマリノスが勝ったんだけど、
う
ん、自力がねやっぱちょっと違うので。まあね、うん、でもねすごくね
見せ場がある、うん、サッカーをしたわけだ、
ね、マリノス側で見てたんだけど、うん、向こうがボール持った時に何するんだろうっていうワクワク感みたいなのがあって、あ、なんかこういうサッカーが日本にあるんだなっていうのがすごいなんか嬉しくなったかな、うん、あの時は、うん、その後まあちょっとどうなったのか分かんないけど、うん、まあね、そうやってこう日本のチームでも戦術に差があるので、うん、その辺見ていくのとかも ね楽しいと思いますけどね、
あとはやっぱドリブルじゃね、
うん、あ、
まあ、フリーキックとかもすごいけど、うん、ドリブル上手い人を注目するとそれだけで楽しいじゃん。
マラドナ
古いね。
マラドナドリブル上手いのかよくわかんない。
よくわかんないよね。ロッペンとかじゃん今、リベリーとか。
ああ、あいつらはでも速いからね。
速い、速いし上手くな。
遅くてドリブル上手い人かっこいいけどね。
遅くてドリブル上手い人。
ジダンとかそうなんだけど、俺は。
ああ、そうかも。
こうスピードでっていうか、なんだろう。身体能力で突破しないというか、ボールのポジションでこう抜いていく感じとかっていうのはす
ごい。フィーゴとか
そう。あ、そうだね。フィーゴとかそうだね。
最近
あんまいない。最近見ない。最近な足速いから。
足速い。
足速いから。みんなヤルニみたいなさ、サッカ
ー。ヤルニとヤルニとロッペンは違うよ。
ヤルニみたいなサッカ
ー。全然違うよ。本当やめてそれ。
俺の中で最速のヤルニっていうあれしかない。
全然違う、もっと、まあまあ、ちゃんとした。
ちゃんとしたね。ちゃんとしてるよ、ヤルニは。
ヤルニもしてるけど、イメージ的に。
質が違うんですよね。そうそう。そうそう。まあ、うん、そういう意味でいくと、一つのポジションを見たときに、うん、サイドハーフでもいろいろ差があったりとか、うん、しかもサイドハーフとサイドバック、うん、ウィングとまた違ったりするし、うん、だんだんこう見ていくとね、
うん、
面白いポイントが出てくると思うんで。
うん、バスケもそうだろうけどね、見ていけば見ていくほど深くなってくるからね。そうそうそう、
もうだから最初ブルーズでバスケ見始めたけど、
うん、
最終的になんか好きになってたのって、うん、ニックスにいたさ、スリーポイント上手い人、うん、誰だっけ、
ニックス、
うん、あ、ちょっと忘れちゃった、とかそのアイバーソンとかね、
うん、
とかみたいにこう
俺
背のちっちゃい人がこう翻弄するみたいなのがやっぱり面白かったりとか、
ガーネットが好きだった、
ガーネットか、
ケビン
ガーネット、ああなるほど、あとね俺ダンカンは好きだったよ、
ダンカンね、いたね、
ダンカン、うん、ダンカンこの野郎っ
つって、
あ、それ違うダンカンだった、ああそうダンカンとか、
ね、今しかもたけしだった、
たけしだった、ダンカンスパーズだっけ、
スパーズだったっけ、
なんか俺が見せた頃
は白い
白黒の
白黒だよね、そうそう、あ、どこだったっけ、
うんうん、とかね、まあまあそういうのをね、うん、バスケもありますけど、うん、っていう感じでこう一個ね何かで見始めるとだんだん深く見ていけるかなと思いますね、
うん、
ぜひそのエムタンさんにも、まあ、でも受験があるので受験終わってからでいいと思う、
いや
ハマりだすと止まんなくなっちゃうでしょ、サッカ
ー、まあね、でもワールドカップだから、ね、まだ受験まで時間があるので、そのなんつうの気分転換だ
よね、あ、まあまあ、
ワールドカップ見るとおすげえって思うプレーがあるはずだよね、うん、絶対ね、
確かに、
うん、いいんじゃん、だからちょうど、うん、
いいと思います、うん、はい、はい、そんな感じで、
はい、
続きまして、続きましてはどれ読もうかな。
みんな熱いね。
いっぱい今回ね、お便りを
いただいたけど、みんな熱いんだよ。長文なんです。
じゃあ、日本代表の、はい、さっき紹介しましたメンバーについてというところで、うん、まず僕が読ませていただきます、うん。ミヒトラさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日、サッカー日本代表のワールドカップメンバー23人が発表されましたね。はい、そうですね、
はい。
僕としては非常に残念な選出結果となりました。
うん、
石川、あ、違う。僕は、レッズの田中と、
うん、
FC 東京か今。
石川。わかんない、石川。でも昔そうだ
った。そうだよね。うん、その二人、石川の、うん、その二人は必要だったんじゃないかなと思います。ワールドカップでは日本は圧倒的に攻められます、
うん。
攻撃はカウンターのみに限定されるのではないでしょうか。うん、その時にボールを持って相手陣地に入っていける選手、
うん、
ディフェンスの裏に行けるような選手が欲しかったですね。うん、まあ、ね、ここで紹介したこの二人はね、スピードのある選手たちだったり、ね、ドリブル構え選手なので、うん、そういう役割は、
うん、
確かに担いますよね。
確かにね。
で、その代わりに、その岡田監督は、大久保と松井になってるんじゃないかと、
うん、そう
で、守りも意識しての選出なのではないかというふうにミヒトラさんはおっしゃってますね、
うん、
岡田監督はもともとディフェンス出身なのでディフェンスの重要さは確かによく知ってると思いますし、
うん、
点を失わなければ負けないという理屈は分かりますと、
うん、
でもその初めから守りを意識しているようにしか見えなくて、
うん、確かに
っていうところですね、
うん、
でその江藤とかロッペンね、うん、その相手チームのエースたちは守ろうと思って守れる相手じゃないので、うん、1点もやらないぞという意識よりも1点取られたらその1点を奪い返すというアグレッシブな意識の方が大切なんじゃないかなと思いましたという、うん、これはブログへのコメントですね、うん、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてこちらもブログへのコメントでいただきました、うん、このガクさんに
読
んでもらえますか。
はじめまして、ペヤングイヌイなの。
はい、
イヌイと申します。はじめまして。
はじめまして。
いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
次回のお題がサッカー話だということで、
はい、
今回ですね、はい、飛んでまいりました、はい。J リーグについてもコメントしたところですが、今回は日本代表について。はい。で、岡田監督の人選には正直落胆させられた感はありましたね。
うん、
やはりそうなんですか。
うん、
この人選はリアクションをかなり意識したものだと思います。相手に持たれる時間が長くなることを想定した上で、いかに走れて、体を張れて、ね、これ。
ほころび。
ほころびを作ることなく、プレスができるかどうか。
あ、
その視点を最重要に考えた人選だと。うん。確かに、局面の1対1の能力や個々の技術力を相対的に見ると、日本がこの3カ国相手にポジションで勝てると想定するのは考えにくいですし、そうですね。冷静に予測すれば、リアクションの時間が多くなる可能性が高いわけで、
うん、
イタリア的な機動力あるファイターを並べる方法が勝利への近道だと思います。ただ、それにしても、攻めのカードが薄いのではないかと。まあね。
うん、
やっぱそうなんだ。先発ではなくとも、田中達也や石川直のようなカウンター時間や、間延びするゲーム、後半にサイドや中央から裏を取ったり、ドリブルで可能性を見出せる選手を入れてほしかったです。うん、やっぱその二人なんだね、
う
ん。
そうですね。
そうか。そこは心底感じている部分ではあります。ただ、選ばれし23人は私たちの代表。そうですね。熱いサッカー少年たちから中年たちの思いを背負った日本のサッカーの頂点。そうですね。ぜひ頑張ってください。ということでした、ね。
はい。
はい。
ちなみにということで、
はい、私の優勝予想は、
はい、
ブラジルです。
おお、ブラジル。
ベタですが。スペインとアルゼンチンも勝率は高いかなと思います。
はい、
ラテンのサッカーがこよなく好きですね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
なるほど。やっぱりお二人ともね、
うん、
まあ、要はドリブルのできるというか、
うん、そういうね、
その後半とかに状況が膠着した段階においてその服
そうね、自分でね、そういうの
を突破したりとか
できる人、
うん、その空気を変えられる選手というのを求めているというところですね、
うん、
まあ、確かにそのなんだろう、ジョーカーというか、うん、スーパーサブみたいな選手って今はあまりないからね、うんうん、
森本は
森本ね、だから、うん、今回どういう使い方をするのかだと思うんだけど、うん、
ね、
やっぱりその足の速い、ね、選手、う
ん、でもなんか松井とかね、昔に比べると、なんていうんだろう、キレが落ちてる気がするんですけど、
うん、
そうでもないの。 なんかちょっとベテランの域になってきちゃった。
切れ落ちてるっていうか、日本でやってた時のサッカーでは、うん、もう海外では通用しないから、うん、海外用のサッカーを
身につけちゃって、
うん、日本でやるとやっぱちょっと違うの、うん、だって松井に求められてるのは、うん、日本代表だとさ守って、うん、さらに攻撃もしてとかだけど、うんうん、フランスとかで求められてたのは、うん、そうじゃなくてその創造性のあるパスを出してくれれば他が全部やるからみたいなとこだし、やっぱ求められてるものが違う気がするんだよ、
ね、もっとアグレッシブに仕掛けたり自ら、
うん、
ドリブルでねしてほしい気がするん
だ、
うん、そういうなんか思い切りが最近消えちゃっているようなイメージがあるんだよ。
あとそのなんだろう、前からそうなんだけど、うん、代表に入ってきた時の松井もそうだし、うん、本田もそうなんだけど、うん、最近その遠慮、
うん、あは
特にあの前はヒデさんがいて、うん、今俊介がいるわけだけど、そのなんかその人たちに対する遠慮みたいのが見えるというか、
うん、
フリーキックも遠藤じゃなくて、うん、俺に蹴らせろみたいなのを言ってほしいんだけど、そうなかなかならないでしょ、うん、なんかねその辺でこうもっと仲良くなってんのかもしれないけど馴染んでないのかなっていうか、阿部、
ね、
ちゃんとかさ、うん、だって年齢別代表の時、うん、オリンピックとかの時ってさ、うん、もっとリーダーとしてさ、うん、引っ張っていくようなイメージの選手だなと思ってて、うん、あこの選手良くなるだろうなと思ってたのに、
うん、
レッズに入ってもそうだけど、うん、今の日本代表でもそうだけど、すごくなんか遠慮がちにプレーをしてるというか、うん、なんかすいませんすいませんみたいなプレーをしてるような気がして、うん、もっとみんな弾けてほしいよなっていうのは。
そうね、若手がね、
うん、まあ、もう若くないけどねみんなね、
まあね、
そうですね、
あ阿部とか若くないけどね、
うん、
本田とか
さ、あそうそうそう、
森本とか
長谷部とかもね若いけどね、そ う, そ, う そ, う そ, うそうですね、はい、はい、っていう感じで続きまして、
はい、
ダンテさんからお便りいただきました、うん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
初おメールです、皆様おはこんばんちは、おはこんばんちは、
おはこんばんちは、
おはこんばんちは、おはこんばんちはっていうと、ね、全ての時間に対して賄える、グーチョキパー的なねノリです、
すごいと思った今、
はい、
すごい初めてその凄さに気づいた、ありがとうございます、
じゃあ、メール、
うん、
はい、本文ですけども、はい、マスコミ評論家を含めて、
はい、
日本代表の批判が多すぎます、
あ
ひどいチャンネルになれば勝てない前提での評論だとか、
まあね
ね、日本に生まれて日本に育つ以上、ね、日本を代表するメンバーをバックアップする、
うん、
それこそがサポーターではないでしょうか、
その通りな気がする、
ね、うん、そのベスト4が無理だと、
うん、
無理かもしれないけども、うん、信じる心、
うん、
スピリットなのです、
うん、
ドラゴンスピリットなんですよ、福美日本にはなりませんが、これねドラゴンスピリットでシューティングのゲームがあったんですけどもうそれはもうなんか YouTube かなんかで探して見てみてください、あの最初1本首なんですけど2本になったりねするんですけど、とはいえ、
うん、
海外組がいなかった時、
うん、
国内組だけでの国際試合はお粗末だったことは事実ですねと、
うん
うん、野球は子供たちにどんな選手になりたいと聞くとほとんどが日本人の名前を日本人の名前を言います、
うん、
オマリーになりたいとは言いませんまあ、ね、あの今オマリーになりたいと言われたらそれは2だけど
ちょっと、ま、オマリーになりたい
俺もオマリー好 き, オマリー好き、
そう、ね、
ヤクルトと阪神か、
そうそう、いたね、うん、
しかしサッカー選手はどうでしょう、
うん、
そこなんですよと、なるほどね、うん、国際試合で国内組だけで勝利すると、
うん、
J リーグもやるじゃねえかと、うん、J リーグの集客が上がると、
うん、 そうね、
そうするとさまざまなスポーツ振興の場で還元できていったり、大口スポンサー契約で経営が潤い、
うん、
選手たちの年俸も上がりと、
うん、
どんどんいい循環になる、もっとやる気満々になりますと、
うん、
で、そう、あの、そういうのってもともと J リーグが発足した時に、
うん、
あの地域に密着してっていうので思っていたことだとは思うんだけども、
うん
うん、あの最近ではねやっぱそれがちょっと薄くなってるところは確かにあると思うので、うん、で、そこもダンテさんが書いてくれていますね、
うん、
発足時の原点まで戻すには時間がかかると思います、だからこそファンサポーターが信じていくことが地域を盛り上げサッカーを愛することが大事なのです、
うん、
地元を愛する兄弟こそがサッカーの原点なのですということですね、ありがとうございました、
ありがとうございます、
確かに、
はい、
まあ、日本あのねこれ俺はいいことだと思ってるんだけど、
うん、
日本って地元のチームだから応援するってわけじゃないんだよね、
うん、そうね、
それってね、
あれ海外の方が顕著だね、
ああそうそう、海外ってやっぱ地元の、
うん、
自分のチームっていう意識が強いと思うんだけど、うん、あのね、これ、まあ、日本のっていうのはそういうふうに育ってきたんだなと思うんだけど、うん、 読売巨人軍ジャイアンツっていうのは、うん、日本中どこからも愛されるチームであるというか、まあね、そこしかテレビ中継してないからってことなんですけど、
う
ん、
そうじゃん、それが大きいじゃん。
でそれに対して反対するというか、うん、そのアンチ巨人と言われる人が阪神を応援するとか、
うん、
あとはその中にようやくその、なんていうの、自分の地元のチームが入ってくるというか、うんうん、っていう感じがあって、その日本中のほとんどの人がジャイアンツを応援するような時代ってのは確かにあったわけだから、
あったね、昔はね、
そういう文化って、うん、多分あると思うのよ、
うん、
その日本のスポーツ界の根底に。だからそのベルディ J リーグ発足当時にそのベルディが、
ね、みんな好きだった、
みんな好きだったでしょ、うん、俺嫌いだったけど、
うん、俺もあんま好きじゃなかったけど、うん、
だからそういう人とやっぱりこの、うん、なんていうの、ベルディが、
うん、
別に地元でも何でもないけどベルディが好きとかね、うん、そういうところってあって、でもその反面それっていいものはいいって認める文化だと思うのよ、うん、
はあ、はあ、
日韓ワールドカップの時に、うん、あれはね、弓戸ダバラが言ってたのかな、弓戸ダバラは
トルコ、
そうか、
うん、
あの要は日本とか韓国、
うん、
あのヨーロッパの選手とかが、
うんうんうん、
外国の選手っていうのは、うん、地元で戦ったりそのアウェーで予選をやったりすると、うん、とんでもないプレッシャーの中でブーイングにせよ、味方からもブーイングが来るかもしれないっていう、
ね、
ところがあるのに、で、
う
ん、他の全然知らない第三国、自分の国でも相手のそのとこでもないとこでやったとしても、うん、ブーイングが飛んできたりするわけだけど、うん、日本とか韓国の選手、うん、あのファンっていうのは、うん、いいプレーをすれば拍手をしてくれるし、うん、下手なプレーをしたらブーイングをするとか、もしくは何も言わないかっていうところで、その選手一人一人のプレーを見てくれてる、
うん、
この国だからブーイング、この選手だからブーイングじゃなくて、そのプレーがいいから、
うん、
そのプレーがいいから拍手で悪いからブーイングとか、うん、そういう風になってて、それはとてもやりやすかったっていうか、ほっとしたっていうことを言ってたのね、前に。ワールドカップ終わったばっかりの時のインタビューかな。うん、そういう意味でいくと、その日本のね、いいところなんだろうなと思うんだけど、
う
ん
う
ん、
そうかもね、
ただそのダンさんがおっしゃってるみたいに、
うん、
J リーグを盛り上げるためには、やっぱり地元のチームをね、うん、応援するというか、
うん、
まあ、そういうのって、レッズとかはそういうのがちゃんとしてるわけだけど、じゃあそれが他のチーム全部そうなのっていうと、うん、そうじゃないチームもやっぱりあるわけで、
うん、
あとはね、選手自身を応援するっていう風潮も日本は強いのかなって気はするけどね。
うん、そうかもね。
うちの母親はね、田原好きなのよ昔から。
あ、そうなんだ。
うん、田原かっこいいっつって
あ、本当に
マリノスにいたじゃん、
う
ん、
昔、ね、
でその後サンガに行ったんだけど、
あ、いたね、サンガに。
俺知らなかったのよ、うん、マリノスからいなくなって今どこにいるんだろうと思って、うん、J リーグのなんかニュース見ながら、うん、最近田原見ないねとかって言ったら、うん、今サンガにいるよ
詳しいの、
うん、
すごいね。
でちょっと最近その俺縁があってベルマーレの試合ね、うん、よく見るんですけど、うん、中継とか見てるんですけど、うん、で田原がいるとね、うん、うちの母親一人で見てんだよね、家に帰ってて、まあそのなんていうの、今みたいなところに入ってると、うん、じゃあ母親が一人でベルマーレの試合見てるんだけど、田原が出てない時は消してんのね、
うん、ちゃんと出てる時は見てんの。そんな好きなの。
結構好きなのらしいよ。
面白いね。
どうもね、プレイじゃなくて見た目の問題っぽいけど。
あ、そうなの、ね、
そうみたいですね。まあそういうところとかね、やっぱりその、うん、J リーグもね、その、うん、J リーグが盛り上がらないと日本サッカー界もね、やっぱり盛り上がらないことは盛り上がらないと思う。
まあ、でも
今回もだからその J リーグに対するお便りがほとんどなかったっていうのは、やっぱみんな結構 J リーグ見てないんじゃないかなと思うんだよね。ニュースでしか見ないというか
さ、見ない、あのダイジェストニュースみたいなのしか見ない、
ね、スーパーサッカー的な昔の、そうそうそうそう、今はないけど、うん、
そうね。でもこのさ、ダンテさんが言ってたさ、また日本代表に対しての気持ち、
うん、
もうね、その通りだよね、
うん、
そう、俺だからなんつうの、ちょっと高望みすぎなんだよと思いません？そうでもない。だって今までワールドカップにすら出てなかったチームが最近やっと出れるようになって、いきなりナンバー4を目指しましょうとか、ナンバー4っておかしく、
ベスト 4、
おかしくない？おかしくはないけど、
おかしくはないっていうか、そのなんていうんだろう、勝つつもりで言ってほしいのはもちろん言ってほしいんだけど、うん、だったら優勝って言ってほしいんだよね。
あ、
無理かもしれないけどさ、行く以上は優勝目指さないんですか、
うん、
あれですよ、事業承継されますよ1位じゃなきゃダメなんですか
事業承継それあれっしょなんか科学技術みたいな、
そう
なんだっけ、
スーパーコンピュータース
ーパーコンピューターだ、そうだ1位じゃなきゃダメなんですかって言ってたんです。
そう、だそういう風なね、部長じゃないですけど、
うん、
行く以上は、やる以上は、うん、 だって負けていい試合なんかあるわけないじゃん、うん、本当はね。
そうそうそうそう。
いやもちろんほらリーグを突破する上で負けていい試合とかって、うんま、最悪負けてもいい試合だって、うん、最初から落とす前提の試合なんか本当はしちゃいけないわけよ。だし、うん、日本はそんなことして余裕はないわけだから全部勝つ、
まあね、
気分はね、
うん、気分は
ね。だったら優勝じゃん、全部勝ったら優勝するから、うん、目指したらいいんだよ優勝。
違う、だからそういう思いで応援すればいいんじゃない
と思う。そうそう。
しかも俺だから予選リーグを一勝すればすごいと思うしね、
うん、ようやくそのそう さっきガクも言ってたみたいに出れるようになったわけじゃん。
そうそう、やっとね、
その順調にね。
そうそう、順調に。そうそう、
昔はサウジアラビアとかがいつも出てて日本が出れなかったワールドカップに出れるようになったってだけでもう、ね、結構すごいんだよ、
うん、
だったらまずは出れるようになる、毎回出るというのを大前提にして。
そ
う
そ
う
そ
う、
今はやってるからすごいじゃないですか、うん。
で毎回その1勝ね、最初は全部3敗だった。
そうそうそうそう。 で次はだからさ
1勝した、2勝した。
そうそうそうそう。
でまああれはね日韓だったからっていうのもあるんで、うん、で前回ドイツでまだ3敗したわけでしょ、うんうんうん、勝ってないわけ。
そうね、
3敗じゃないのか、引き分けなんだっけ。
引き分けだっけ、こう
分かんない、うん、まあ、前回ドイツは勝ってないわけ
で、1勝もしてない、うん、
でじゃあまた今回はその1勝ね、
うん、
目指す。目の前の試合はやっぱ1勝ずつちゃんとね勝っていこうっていう風なのでいいと思うんだよね。岡、
ね、
ちゃんがねベスト4っていうのはいけないと思う。
まあね、
ベスト4を目指す、
気にしてるんだよ。まあそんだけでもプレッシャーなんじゃない。
まあねとは思うけどさ、うん、
まあ、まあ応援しようね。
応援はするけど、
うん、
よし、
はい、
でこれ最後のお便りですね、
はい、
読ませていただきます。
おっすおっ
すおっすおっす、
なんかいつも勉強させていただいておりますって書いてくれてます。お二人の博識ぶり、そうか、
え、
はい、回転が速くテンポの良いトークは聞いていて心地良いです。
あ、本当ですか。早口ならい
いすいませんね、聞きづらくて、自分の声聞きづらいのでちょっと一生懸命喋りますけど日本代表についてですが、日本には伝統が足らないと思います、
うん
うん、イタリアの守備への意識、オランダの433、これあれですね、システムですね、はい、など確固たるスタイルが決定的に不足している。まあ確かにね、監督変わるたびにブレてるもん。
うん。
うん、まあ、俺たちの武器はこれだというものがあるのとないのでは、ここぞの勝負。特にメンタル面に与える影響は歴然としていると思います。うん、WBC で日本が結果を残している要因として、スモールベースボールという伝統があったことは間違いないと思います。うん、まあ、そうだね。
そうですね。
サッカー日本代表にはチャンスがありました。それはトルシエ時代のフラット3です。トルシエが名将かどうかはさておき、フラット3という名のもとにチームが取り組む。日本人は良くも悪くも当てはめられた枠の中でこそ異常な能力を発揮する国民性だと思います、うん、2002のワールドカップではあと一歩でベスト8というインパクト成績を残しているわけですから、伝統として根付かせるチャンスだったと思うのにですって、
うん、
はい、そうだ、最後になっちゃいましたが、新田新造さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
新田新造さん、ありがとうございます。
新田新造さん、ありがとうございます。
はい。はい、まあ、なるほど。
うん、
伝統ね。まあ、確かにその各国ね、うん、伝統というか、まあそのシステムなのか、
うん、
何なのかわからないし、スピリット的なところなのかもしれない。うん、そのアイルランドはね、うん、最後の最後までその諦めない、勝負を捨てないで逆転するとかね。
スピリット、
ね。スピリット的なものかもしれないけど、うん、日本には確かにね、これが日本の色だっていうのは今はないとは
思
う
ん
だ
よ。ないよね。なんか毎回変わるもん
ね。ただね、やっぱりその中盤が豪華だっていうのは、豪華っていうか それなりにやれるっていうのは、
うん、
今後ね伝統にしていけるんじゃないかなと思うんだけど。
そうじゃん。でもそれ得点がなんか取れないってことでしょ。
だね、そのなんていうのかな、伝統。ただ日本のサッカーってやっぱりでもみんなが始めたきっかけがまだ今の世代まではキャプテン翼だから、
うん、
なんとなくねそういう伝統ってキャプテン翼でいいんじゃないのって思うんだよ、ね、
キャプテン翼って何、
うん、なんかみんな根底にキャプテン翼が流れてるっていう伝統みたいな。どうかな、
それ何さ、実際のサッカー、
あ、まあそれはちょっと分かんないけど、スピリット的な問題、
スピリット的にはね
そう。でもなんかその、うん、ほらよくそのニュースとかね、ああいうところでもコメンテーターでした、キャプテン翼を見てるからみんな翼くんになりたがってとかって言うわけだけど、うん、翼くんって別に、
うん、
そのなんていうの、司令塔だけど、
うん、
司令塔だけで収まる男ではないわけじゃん。ディフェンスもするし点も取るし、
そう、ね、
何でもするじゃん。
何でもするだろうね、
キャプテンだ
キャプテン翼って変な名前
だよ。あいつメンタルすごいからね。
すごいよ。
キャプテン。決して諦めないからね、あいつは。
だからそのメンタルが重要なんだよね。
そう、それをね、うん、学んでほしい、どっちかっていうと。キャプテン翼から学ぶことは、ヒューガ君のハングリーさであり、翼君のあの最後まで諦めない気持ちであり、っていうところだと思うんだよ、ね。
そうね。そうかもね。
だってあれだよ。ガッドゥーゾが一番好きな選手は石崎くんなんだよ。
まあね。
世界中でね、やってるわけですよ。うん、キャプテン翼っていうのは。うん、で、まあ選手の名前は違うんだけど、うん、まあ、マルコとなんとかって言うんだけどな。
あ、違うんだ。
翼くんの名前マルコとは
マルコ
なんだけど、イタリアだとね、うん。ガッドゥーゾが一番好きな選手は、彼曰く石崎くん。あんなに、
まあね、
自分のチームに貢献してガッツがあって最後まで諦めないで周りを支えて俺はあんな選手になりたいみたいなことを言うわけですよ。ガッツーゾね、うん、ガッツー好きなんだよ。そうそうそう、ガッツーゾが好きな理由が来て石崎くんが好きだったっていうのがね、 あったね、きっと。実はまあそうなんですよ、うん、だからそのキャプテン翼、まあ、じゃなくてもいいし何でもいいんだけど、そのサッカーに対する、うん、そのスピリット的なものとか、うん、ね、1対1でも負けたくないっていう思いを持って、うんうん、で勝負していくとかな、うん、そういう何でもいいからさ、
うん、
確かにそのおっしゃった通り、なんだろうね、伝統というか、
うん、
日本代表といえばこれみたいな、
うん、そうね、
欲しいよね。
確かにね。
多分韓国代表とかもそれ模索してるんだろうなとは思うよね。
うん、でもなんか韓国代表の方が思い熱い思いがある、
うん、
ような、
そうそうそう、
気がし、
俺ね、今回出るワールドカップのチームの中で、うん、そのまあアジア枠からは、うん、4チームですか、うん、オーストラリアも含めて出るわけですけど、うん、韓国と北朝鮮、ね、
うん、
この2チームっていうのはすごいその熱意があるというか、
あれじゃん、国民のバックアップがすごくね、うん、その北朝鮮はよく分かんないですけど、韓国ね、なんか日本人みたいに、さっきもお話あったけどね、鼻から否定してないっていうか、
うん、
本当に応援したいなっていう気持ちが、うん、あるようなイメージだけど、分かんないけどね、うん、俺も本当に韓国行ったわけじゃないから、
うん、そう、でもね、韓国だったら応援したいな。
あ、本当。
パクチソンいるじゃん。
あ、パクチ
ね。パクチソン、パクチーじゃね、
パクチー。
パクチー。
パクチー、漫遊のパクチー。
漫遊のパクチーですよ、
うん。
パクチソン好きなんだよ。
うんうん、
まあそういうね、韓国っていうね、身近なライバルもいるわけで、
うん、
日本代表もね、うん、頑張ってほしいなとは思ってますけど、ね、なかなかね、
なんかそうね、プレッシャー与えるんじゃなくてさ、
バックアップしてね、そうそうそうそう、応援していきたいですよね。そうなんです、
それがいいんじゃない、
うん
うん、
まあもう1時間になろうとしてるので、
早いね、で俺らだけ早いのかもしれない。
前編はちょっと1回この辺で1回本編終わらせますけれども、
うん、
ね、はい、まだまだこの後、まあ、たぶんあれですね、全3回ですかね、このまま
に行
って、だって日本代表語ってさ、ワールドカップの展望語るんだよ、
う
ん、
そうだね、あれはヤスのお気に入りの選手とかは最後に、
そう、それだからまた言わなきゃいけない、
日本代表で、
あ、日本代表
締めで、
そう、
俺ね、俺言ったじゃんさっき、
え、
稲本ですよ。
あ、稲本ね、
稲本
どの辺が好きかとかも、
ね、稲本ってさ、なんか飛び抜けて何かがすっげーうめえみたいな感じじゃないじゃないですか、
うん、
ドリブルがめっちゃうまいわけでもないし、何かがすごいわけでもないけど、なんつうんだろう、ボールの動きとかをしっかり読めるっていうの、だからインターセプトとかすごいよくするし、あと攻め上がるときにはね、中盤にいながらがっつり攻めていくじゃないですか、だからそういうなんか流れの読める選手なんじゃないのかなと思って好きなんですよね、
うん、
バランス感覚があるというか、
うん、そうだね、
うん、でも何かがすっげえうまいわけで、
よく状況を見てる選手だよね。
そうそうそうそうそうそう、
あのフランスワールドカップの時のメンバーってそんな感じがしたよね、
うん、
みんな、中田はもちろんそうだったからだけど、
うん、
みんなその状況を見て最善の手を尽くそうっていう感覚が見えた、稲本は特にその中でも点を取ろうっていう意識が多分あったんだろうから、自分のね、ユニフォームの背中の番号指さすのとかね、かっこよかったよね、
うんうん、そう、だからなんつうの、渋くて、渋いわけじゃないかもしれないけど好きなんだよね、
うん、
あと可愛い見た目が
顔可愛いよね、
可愛いでしょ、なんか憎めないかもし
れない、稲本ってね、だからそのロンドンで見た時すぐ分かったもん、
あ、
稲本だと思って、
すごい
明るいんだよ、あの周りの空気が、
うん、
あのロンドンにいた時ってフルハムにいた時だから、うん、結構苦労したはずなんだけど、うん、その店員さんとね、うん、仲良く喋ってるのとか、もうすごくその
いいよね、
あの朗らかな雰囲気が出ててね、
人柄が良さそう、
うん、いいやつそうだ、
そうそう、なのがまあ好きだけど、うん、
なるほど、
かな、だから選ばれてよかった、
うん、
ちょっと消えてたじゃん、
そうだね、
うん、
で僕ですか、
うん、
好きな選手ね、難しいな、 好きじゃないけど頑張ってほしい選手、う
ん、いいんじゃない、一人
トゥーリオ、
トゥーリオ、
トゥーリオ大嫌いなの俺あいつほらディフェンスしない時あるじゃん、
あまあね、上がっちゃう、
上がっちゃうじゃん。でもね彼はその要は無名の選手だったわけですよ、うん、僕あの J2 のホリーホックにいた時好きだったんだけど、レッズに行ってから嫌いなんだけど、うんうん、そのねやっぱりこう日本国籍を取って日本で戦っていくにあたってのアピールの仕方としてはやっぱりディフェンスをしながらの点を取れるっていうアピールがあると思うし、でね今の日本代表の人たちを見た時にみんなおとなしい気がするのよ、
暑いからね。
その中でのこのトゥーリオと、あとそのサプライズとして呼ばれた吉勝、この二人のねその熱さ、昔ってやっぱそのゴンさんだったりっていうそのどんどん前出る、フォワードにはゴンがいてディフェンスに秋田がいてとかみたいに、その叱咤激励してみんなを行くぞ引っ張っていくぞっていうような人、まあそれは多分ドゥンガとかが日本にこう持ってきてもらったその熱さだったりしたんだろうなと思うんだけど、
ゴン
と
かね、うん、怒ってた
もん、怒ってたでしょ、ああいうことをしてくれる。でもだってさ、ドゥンガなんてブラジル代表のキャプテンを務めてた男が、
ね、
日本に来て、
うん、すごい、
すごい教えてくれるわけよ。高原とかさ、藤田とかさ、七海とかを試合中に呼び止めて、
めっちゃキレてたもんね。すげえ、
試合中やってたかみたいな。
試合中にめっちゃキレてた印象しかない。
ね、でもそこまで熱い思いを持ってくれるし、
すごいよね、
それ多分ね、ジーコもそうだし、うん、あのストイコビッチも今監督やってるわけだけど、みんなそうだと思うんだよ。
サッカーに対してなんだろうね、だからね。
それをね、うん、その、みんなその、なんだろう、代表に選ばれる人もそうだし、うん、J リーグにいる人も、自分のうちには持ってるんだと思うんだけど、
表現なかなかしないよね、
うん、それを出してみんなを引っ張っていく選手っていう意味で、
うん、いいかも、
応援してます、トゥーリオ、
トゥーリオ、ね、
トゥーリオ、うん、好きじゃないんだけどね好きじゃない、
まあいかんせんね、熱すぎるとね
あのディフェンダー、他のディフェンダーにね負荷がそう、スリートップみたいになったりするんで、た
まに、まあ、でもそれは戦術でカバーするんじゃない
の、うん、でいいと思います、うん、であとは
まあでも、
あと誰だろう。
でも確かにこれさ、ほんとディフェンスに重きを置いてる感じだね。
うん、だって安倍ちゃんもディフェンスできるし、ね、稲本もディフェンスできるから。うん、あとは、やっぱホンダかな。ホンダをね、スタメンで使ってほしいんだよ。
うん。
ホンダと俊介はスタメンの方がいいと思うんだよね。
そうね。
うん。
いいんじゃ
ない。でね、ホンダをスタメンで使わないと、うん、ロシアの人に怒られる気がするよ。チェスカ・モスクワをチャンピオンズリーグであそこまで引っ張っていった男だよ。う
ん、なんで外してんだ、
なんで外してんだ、あの罪でいくと多分ハセベも外しちゃまずいけど、
ああ、はあ、
この2人は外しちゃまずいと思うんだよね、し外すべきではな い,
ない、
ね、スタメンでいいと思う。ハセベもね、このバランス取れる選手だな、
うん、それね、
ちょっと攻撃側に向いたバランスを取れる選手、
うんうん、そうね、うん、でもどういう組み合わせで来るのかね、
ね、
お母ちゃんね、
中盤どうするんだろう。だって多分あれでしょ、442か、
うん、でもやっぱ中盤が一番迷うもんね、
うん、今ねこのナンバーっていうスポーツ雑誌を見てるんですけど、うんうんうん、まあサッカージャーナリストの人がねとかがこうスタメンはこういう感じじゃないかというか、うん、こういうフォーメーションなんじゃないかっていうのをやってるんですけど、
うん
うんうん、後藤立夫さんがですね、うん、は451ですかね、
うん、
で杉山茂樹さんが442というか433かな、これはイメージ的には。これいいな、ウィング使ってて。で
後藤さんが好き、
ああ福西、
うん、
福西かっこよかったよね、
うん、
日本代表でしたけど、
福西
ね451、
はあはあ、
うん、本田が真ん中か。でアナウンサーの倉敷さん、
うん、
倉敷さんはですね、倉敷さんこれブラジリアンスタイルですかね、442ですね、
うん、だからオーリーの手法なんだ。
うん、どれがいいんだろうね、44だ、そのワントップにする、うんうんうん、その岡崎にボールがどういくかだと思うんだけど、うん、ただまあどれを使ってもやっぱ中盤がね、うん、豪華なので、うん、どういうスタメンでねいくんだろうっていうのは興味深いですね、やっぱりね、岡ちゃんがどう選んでくるのかで、どんな、うん、どう選んできてもそれなりにできそうな気はするけどね。
そうね、
ただすごくいい、そのいいコンビネーションを埋める人たちがいてくれるとい
いよね、
一番いいんですけどね、
うん、
はい、まあそんな感じですね、
はい、
じゃあこの後も引き続き、
はい、
一旦前編ここまでにします。はい、じゃあエンディング、前編のエンディングです。
はい、
長くなりそうですね、さっきは
ね、そうね。長くなまあ、いいんじゃん、ワールドカップ前だし。
そうだね。
くっついた。
ちょっとエンディングにあたって告知があります。うんうん、これ配信予定がですね、5月の、23日なんですけど、配信されてるといいな。翌週というか、その週の土曜日ですね、5月の29日、夕方から、池袋で、イベントが。
何とかだよ。イベントですか？イベントですか？
普通に下が回らなかった。
イベントですか？
イベントがあります。
はい、イベントがね、
うん。妖怪っていうイベント名になりまして。
はは？
はい。
妖怪？
ね、妖怪っていう場所で、うん、やる会なので、
妖怪だ
ったみたいです。
なんか妖怪
サブカル野球拳の真子さんが、その名前でやろうと言ってくださった。うん、
妖怪でね、
はい。はい、妖怪です。で、まあ、前回の放送の最後にも、ボソボソっと一応、まあ、紹介はしたんですけども、
一人で
やったんですけど、ブログの方にもですね、詳細ページへのリンクを貼っておきますので、うん、ぜひご覧になっていただければと思います。
はい、
一応場所は池袋の、妖怪という DJ バーなんですけども、はいはいはい、そちらの方でですね、うん、3時からスタートで、うん、まあ、大体6時ぐらいまでですかね。
うん、
はい。で、料金とか載ってますので、その、詳細ページの方をご覧いただければと思います。
はい。
一応名目は、ポッドキャストとリスナー、ポッドキャストやってる人とリスナーさんの交流会って感じですけど、普通に飲み会だと思うんで。はい。ぜひともですね、お時間ある方は来ていただければなと思います。
はい。
DJ とかね、
はあ。やるんだって。
誰かがね、うん、やるみたいです、うん。DJ やったりとかですね。うん、DJ をその、ポッドキャストやってる人がやったりとかですね。
やるんだって。
楽器をですね、うん、ポッドキャストやってる人がやったり
とか。やるんだって。
許せない。とかですね、そういう、まあ、ポッドキャストやってる側から、リスナーさんへのっていう、一応ね、うん、形なんですけども。
はいはい。
な、単純な、普通の理解ですよ。
まあ、仲良くね、みんなで話そうよ、みたいな感じでしょ。
そう、みたいな感じですね。うん、なんだろう、リラックスした感じで、うん、みんなで喋って、なんか音楽聴きながら飲んだりしたらいいな、みたいなイベントだと思うので、うん、お気軽にぜひともご参加いただければと思います。
はい、
一応僕ら二人は参加で。
お願いします。
お願いします。お願いします。端っこの方でちっちゃくなって飲んでると思うんで。
ですよね、自分会ったことないもん、ほとんど。
うん。うん、まあね、そんな時はこう、はい、おい、どうしたんだ、みたいな。
そう、見てくれるとね。
おい、お前。元気を出せって言ってもらえれば元気になると思います。
元気になります。イ
ェ
ーイ
イェーイ、はい、イェーイ、はい、はい。といった感じで告知でした、はい。はい。いつもながらの連絡事項。
はい、ああ、そうですね。
業務連絡。
はい。
業務連絡、業務連絡。
業務連絡、はい、
スーパーの中でよく、
はい、まあ、はい。ありますね。何番レジ、
そうそう。
サポートしてください。
はい。2番さん、2番さん、お待ちです。はいはい、ちょっとなんかいつもシワがれてるよね、これ、
ね。シワ、ね、シワ、シワがれてるっていう
の。なんかこう、
うん、独特の声。わかる。すごいよね。よく、だから電車のアナウンスがあんな感じにな
る、うん。あ、そう。
スーパーのアナウンスはこんな感じとかあるよ、ね。
ステレオタイプな
声。そう。
あと水泳大会の呼び出しね。
あはは。
第三のコース、なんとかくん。イントネーション、なんとかくん。
なんとかくん。うん、
あと野球の。
野球のあれでしょ、ウグイスジョ
ウ。ウグイスジョウ。4番、バッター、ガクくん。
ガクくんとかじゃないの。
パワープロ。
ガクくん。
それパワープロ。
グ
ッ、グッ、グッ、グッ、
グッ、グッ、グ
ッ、ときめも。
あ、そうか。はい。すいません。
はい。業務連絡いたします。はい。よもやまゲーム語りでは、皆様からのお便りお待ちしております。
お待ちしております。
ブログへのコメントもしくはメール、もしくはツイッターの方でお便りいただければと思います。
はい。
メールアドレスは、うん、ymym.game@gmail.com、
はい、
ymym.game@gmail.com、
はい、
で、そちらの方にメールいただければ読ませていただきます、うん、またはツイッターのアカウント ymymgame の方へですね、リプライなり、メッセージなりいただければそちらも読ませていただきますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけで一応今週はここまでなんですけども、はい、
うん、
また来週ですね、
うん、
サッカー、
うん、
語りましょう、
うん、
ということで引き続き来週以降もよろしくお願いいたします、うん、
はい、よろしくお願いします。
じゃあ今回はこの辺で、
はい、
はい、
さよなら、
ありがとうございました。
ありがとうございます。